インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで本日はマンデーマジックシーズン2のこと行きたいと思います。はい、本日4月22日マンデーマジック、シーズン2がですね、無事大団円を迎えました。これをもってですね、5月4日の、レッスルマジック両国に向かうということで、待ったなしの状況になってきましたね。はい、マンデーマジックといえば、ノサーロンガイが仕掛けるプロレスリングの軸にした、サプライズ的なね、興行という形なんですけれども、今回も新宿フェイス、場所は新宿フェイスで、北の舞台席取っ払ってですね、ちょっと動員は少なめなんですけれども、密度の濃いですね、2時間ぐらいの、高密度な興行をですね行うということで、はい、シーズン1でね板につけたものをさらにこうシーズン2で発展させて、ビッグマッチへ向かうということで、はい、非常にこのシーズン2も面白かったですね。やっぱなかなかこうシーズン1終わってね、シーズン2も面白く仕上げるって本当大変なんですけどね、期待値増し増し、しっかりとですねその期待に応える、シーズン2になったのかななんていうふうに思いました。本日はそんなシーズン2、4回行われましたマンデーマジックシーズン2のですねことをざっと振り返りながら、今日万難を排していってまいりました 4.22、シーズンエピソードファイナル、こちらをですねレビューをしていきたいというふうに思います。まずは、今回マンデーマジックは4月1日、のから開幕しましたエピソード1ですね、毎週開催、4月1日8日15日22日とね、本当に正直ですね、月曜の7時からってことは基本的には何間に合わないんですよね。どんなに頑張って定時でスパッと帰ったとて7時にはつけない、なんですけれどもまあいろいろね駆使してですね、結局まあもういけないから今回は全パスで全部ちゃんと生放送で見ようみたいな感じでいたんですけど、気がついたら2回いっちゃいましたね、半分いっちゃったはい、それもこれもこのエピソード1が悪いということで、はい、このエピソード1ですね、今度のマンデーマジック何やってくれるかなという流れの中ですよ。はい、いきなり、ノサロンガイの前から始まってジュリアが登場すると、スターダムを辞めたジュリアが登場して、もうこれでつかみは OK と。でいきなり会場がね温度グッと上がったところで第1試合、違法でドクトルワグナージュニア、ルイス・マンテ、ね、ワグナーの仲良しのドラゲーの現チャンピオンですねがアルファウルフ・ドラゴン・ベインと試合するということで、ここはねいきなりマンデーマジック炸裂ですね。ドラゲーとはなんやかんやでいろいろこうつながりのあるノアなんですけれども、もしかしたらこの2人って試合してたかもしれないと思う2人がですね、こう立場をそれぞれ変えてというかチャンピオンとしてですね、はい、タッグを組んだっていうのはね、こうなかなかエモいなとか思いつつ、はい、サプライズ参戦としては素晴らしかったと思います。第2試合は、剣王対大岩良平です。清宮煽りにですね、この4月のマンデーマジックはかなり軸に使われたかなというふうに思います。意外とスカッシュな感じでしたね、スカッシュマッチ、でした。剣王が6分46秒、 PFS で勝ってます。マンデーマジックは、普段まあがっちりやったらですね15分20分やっちゃうような人たちの試合を意外とあっさりまとめてくるということで、この辺はねよしあしあると思うんです。でも TV ショーっていうのかな、っていうことを前提に考えると、まあ、試合時間がね10分以内にまとまるっていうのは悪いことではないんですけれども、なんだろう、強さのデフレというかが起きてしまわないかっていうのはちょっと気持ち心配でしたね。はい、まああんなことどうでもいいんですけどね、見てるうちは面白いからあ、負けちゃったみたいな 気楽なもんですが、第3試合は、野崎なぎさグレートさくら VS 七志が出てきました。はい、高瀬みゆきです。もうね、さくらを筆頭に野崎なぎさ高瀬みゆきは、常連ですね。はい、昨夜は、まあ、マンデーマジックから生まれたキャラクターなんですけれども、1.2 で大きなインパクトを残せず、ここを迎えました。ただね、試合で見せる動きは結構切れ味あるんで、まあ、中の人のことを考えたらっていうところもあるんですけれども、まあ、それは言いますまいという形です。はい。この試合は、七志がですね、ちょっと異様な雰囲気を放っておりましたが、最後は、ムーンサルトプレスでグレッツ昨夜が勝利しました。できんだって感じ。はい。そして第3試合終了後 VTR が流れます。キリンをキリンですね、はい、キリンのマスクをかぶった人がですね、何やら、はい、示唆すると。これはですね、これずっとエピソードファイナルまで続くんですけど、何もおもろくなかった。おい、はい、第4試合、忠助ジェイクリー陽平バーサス、大和田優、宮城ずった、正木民也ということで、この日のこの試合はね、なんかちょっと置きに来たカードだったんですけれども、試合終わった後ですね、サプライズヤンキー二丁拳銃が登場して、陽平忠助の GH ジュニアタッグに挑戦表明するということで、はい、まあ、ここで挑戦表明して次のまんまじへのテコ入れだったのかなと思いつつなんですが、まあ、X で出てきた方がインパクト大きかったのかななんて思ったり、はい、しました。第5試合、早田瑛太 VS 小林成けど、これは一つサプライズですね。マンデーマジックの準常連、準レギュラーといいますか、はい、ゲドーさんと小川と組んでね、まあ、この試合も相変わらずちゃんと試合終わんなかったんですけど、無効試合でした。そしてまんまじエピソード1、これがありましたね。清宮海斗 VS 佐々木うるかです。いや、佐々木うるかはですね、もう本当に、なんでこの人プロレスやってんのっていう、改めてね、最近見慣れてきてるんであれなんですけど、改めてよくよく考えると、こいつなんでプロレスやってんだろうな、みたいな選手なわけですよ。MMA ファイターなわけですよ。でもね、そんな選手が、本当こう、結構がっちりプロレスやってくれてるのは、毎度言ってますけど、ありがたいですよね。でそんな佐々木うるかが、ノアのエース清宮海斗と試合をしました。清宮と佐々木うるかはなんかね、いろいろ確かめ合うようなですね、グランド戦、それからせめぎ合いというかね、余白の部分を楽しむような試合を、見せてくれました。非常にスピーディーで、切れ味のあるグラウンドは面白かったです。ポジショニングはね、はい、でプロレスの流れに移っても、意外と佐々木うるかがね、清宮海斗についていくというか、清宮海斗が佐々木うるかリードしてるというか、なんか、はい、素敵な感じでした。最後はね、清宮海斗が勝利するんですけれども、佐々木うるか、いやー、ちょっとね、期待膨らみますよね。はい、こんな感じでエピソード1、素晴らしいオープニングとメインイベント、バチッとしまって、次回予告もあったぜよって感じです。エピソード 2.4.8 です。第1試合、ジェイクリー対大和田優。この時は大和田優はですね、シリーズでシングル5番勝負みたいのをやっている中で、なんかフラッとね、マンデーマジックのシングルぶっ込まれるって。しかもジェイクっていう。いや、大変でしたね。もうこの日のね、これ生観してたんですけど、この日ですね、3分55秒、ジェイクが逆指固め勝利するんですが、この逆指固めの前に入ったですね、ボディスラムが、いや、ちょっとすごく、すごすぎてですね、そんな思いっきりで人を叩きつけますかっていう。はい、そらギブするわ、その後に逆指やられたらみたいなボディスラムだったのがすごかったです。はい、第2試合、谷口周平早田 VS 宮城ずんた稲葉大輝ということで、この試合はタイガードライバーで早田がずんたから勝っておりまして、まあ早田のナショナル挑戦、本編の方ですねにかかる話ではありました。まあそうですね、タイガードライバーで勝ったんでそのぐらいかな。はい、本当これはごめんなさい、結構お気に来たカードだなっていう感じでしたね。でこの試合終わった後、ジャック・モリスが現れまして、アンソニー・グリーンが現れて、オープンチャレンジ、GH タッグ選手、タッグ王座に、誰でも挑戦してこいっつって、次のマンデーマジック待ってんぞみたいな、 マイクをしたんですね。そこで前の試合が終わった早田がですね、後ろから忍び寄り、当時ナショナルチャンピオンだったジャグモリの、はい、背後から、ローブローを食らせるということで、ジャグモリは痛いけど怒り心頭みたいな感じでした。はい、第3試合、高瀬美雪対グレート咲也は、ほどなく反則により、グレート咲也が反則負けで、そこに、いろは匠が現れて、高瀬を救出、咲也と野崎と、次のマンデーマジックで戦うことになりました。はい。はい。どうしたいんですかね、この辺はね、っていう感じでしたけれども、はい。そして第4試合、いや、この試合すごかったな、4way マッチ、アルファウルフ、忍者マック、アレハンドル、だが、はい、7分40秒。あ、そんな短かったのね。はい。で、ウルフドライバーでアルファウルフが勝利しました。もうね、入り乱れ、クンズ、ホグレツの、はい、スーパー、ハイフライ、ルチャー、マッチです。で、この試合は、で、アルファウルフが忍者マックから直接フォールを奪った関係で、奪って、ウルフが、忍者の持っている GH ハードコーベルトを持って帰ってしまうと。はい、いうことで、これもこの後ね、お話し続いていきました。はい、素晴らしい試合でした。第4試合終了後、例のマスクマンが出てきました。この日は犬マスク。はい、戦い選手、対選手がいるなんて言ってましたけどね、もったいぶんねえで早く言えよって、はい。誰なんでしょうね、っつってね。はい、もう X 来る前提だから、こんな折りいらないのにね、はい。何も明らかにならなかった。第5試合。清宮海斗、大岩良平、正木民也、バーサス、イホデドクトロワグナージュニア、村上和成、杉浦隆ということで、はい、にわかに杉浦軍がですね、再結成と、相なりました。はい、清宮、大岩、北宮はですね、というか、大岩が村上と、ついに絡みまして、はい、しかも客席のね、我が、陣取っている席の目の前でですね、ひとしきりというか、ふたしきりというか、結構な時間大乱闘を繰り広げていただきました。本当にありがたかったし、大盛り上がり。もうカメラ抜かれまくりでしたけれども。いや、嬉しいですね、あれはね。はい。幸い、国際とのヤジといいますか。はい。村上氏、日本ぶっ飛ばせがね、入ってなかったのが、良かったり良くなかったり。まあいいのかな。はい、そんな感じでした。村上の久々の登場嬉しかったです。メインイベントは GH ジュニアヘビー級選手権。前回のマンデーマジックで、これは予告のあったカードですね。陽平、忠介、VS 小高勇、宮本優子、ヤンキー2丁拳銃です。13分33秒、陽平がドロップキックで優子から勝利をするという形でした。伝説というかね、もうリビングレジェンドタッグ、ヤンキー2丁拳銃を向こうに回しても、陽平、忠介はバッチリ試合ができるんやでというところを見せた。戦いだったかなというふうに思います。はい、以上エピソード2、そしてエピソード3です。エピソード3は 4.15、 これちょっとね、聞きたかったなというか、はい。第1試合は清宮海斗、剣王 VS 正木為稲葉大輝。その前の後楽園で、清宮と剣王がですね、シングルをやって清宮が勝って絶縁宣言をされたにもかかわらずですね、直後のこの試合でいきなりタッグ組まされるっていうね、もう清宮の心から嫌そうな表情がね、素晴らしかったですね。清宮成長したなみたいな。この試合7分21秒、清宮海斗が変形シャイニングウィザードで稲葉大輝から勝利してます。いやいやスカッシュ気味でしたね。はい、見せたいとこ見せて終わるみたいな。はい、もったいないな、やっぱな。こんな負け方稲葉はしちゃいけないと思うんだかとは思っちゃうんですけど、まあしょうがないですね、構成の問題だから。これは第2試合、アレハンドロ VS 高は1分19秒、首固めでアレハンドロが勝利ということで、マスクを再三再四破られている、高に破られているアレハンドロと、高がついに一騎打ちということで、秒殺ね、油断してね、舐め腐ってる高に対して、初手からですね、ガンガンに攻めていって、試合決めちゃうということで、だからめちゃめちゃショック受けてました。アレハは挑戦表明、一人称が僕だったのがね、ちょっとなんか新しかったですね。はい、これで GH ジュニアヘビー級タイトルマッチが決まりました。はい、第3試合 GH タッグ選手権オープンチャレンジ、チャンピオンアンソニー・グリーン、ジャック・モリス VS マミー・ブラザーズということで、これね、現地の人からタレコミがあって、多分マサダと藤田じゃんみたいな、そういうことみたいなね。 はい、納得のグレン対人脈だそうです。信じるか信じないかはあなた次第。マミを退けて、チャンピオンチームが V6 達成となっております。この試合終了後、またもや謎の男が出てきまして、今度はトカゲのマスクをかぶった人がですね、はい、トラブリューのロードを歌うということで、はい、何でもないようなことが、これ歌っていいのかな、はい、何でもないようなことが幸せだったと思う。これがね、どういう意味を含んでるのか、どうなんでしょう。何もつながんねえよ、本当に。はい、第4試合、佐々木浦佳隼太 VS 大岩良平大和田優ということで、これはちょっとね、反目し合うというか、普段だったら、本編だったら並び立たない2人がタッグチームを組むと。ノアはですね、往々にしてそことそこ組ませるんだみたいなタッグをやるので、こういうタッグがですね、ちょっと意味合いが薄くなりがち。はい、なので普段はちゃんともうちょっとビシッと決めた方がいいと思いますね。はい、新ナショナル王座早田がですね、大和田優から下道クラッチで勝利を収めたという試合でした。はい、第5試合、グレート桜井野崎渚 VS いろは匠高瀬美雪。前回の試合を踏まえてのいいもん対悪もんの試合でしたが、この試合20分時間切れ引き分けと、いや引っ張るなと思ったら出てきましたよ、試合後に。新団体マリーゴールド、はい、旗揚げしたロシー小川ヒットにですね、ジュリア配信した歌見とかがですね、こぞってきまして、ちょっと殴り込みに来ると、喧嘩を受ける形で野崎渚がですね、うちら4人で相手してやるよということで8人タッグが決定しましたよと。はい、続いて第6試合、忠助陽平 J クリー VS 三宅ずんた近藤主治医ホデドクトロワグナージュニアは、気持ちジェイクとワグナーのですね、前哨戦の感じを入王、あ違うわ、もうジェイクはワグナーに負けたけど、まだまだ諦めてない、ワグナー狙っていくぞみたいな感じで、ジェイクは勝利をし、ジェイクに見せつけ、あ違う、ジェイクがワグナーに見せつけるように勝利をして、で、挑戦表明をする、さらにそこに清宮海斗が入ってくると。でここのマイク合戦がね、素晴らしかったですね。はい、詳しくはレッスルユニバースを見てくださいって感じですけれども、はい、ジェイク清宮の一騎打ち、次回マンデーマジックで一騎打ち、ここで勝った方がワグナーの GH タイトルに挑戦が決まりましたよ。はい、そしてメインイベント第7試合です。GH ハードコア選手権、忍者マック VS アルファウルフは19分38秒、しっちゃかめっちゃかです。忍者マックが最後は忍者ボムでアルファウルフから勝利を収めておりますと。もうね、暴れすぎてすごかったですね。新宿フェスでやるもんじゃないよってぐらいだけど、狭い会場縦横無尽使ってですね、素晴らしいハードコア戦が繰り広げられました。アルファウルフはただのハイフライヤーじゃなくて、こういうハードコアマッチもできるというところも見せたので、本当にこう底が見えないというか、アルファウルフドラゴンベイロスゴールペアドレスはですね、やったらどこまでもやれちゃうかもしれないなってね、思いました。はたまた忍者マックに関してはもうね、この人も大概ハードバンパーですから、ようやるわ本当に。はい、噛み合いました。忍者スペシャルね、ゴミ箱噛んでこう撃墜したりとかね、もうビッグスポット多発。これね、新宿フェスだったからこの盛り上がりもあったと思うんですけど、もうちょいでかい箱でね、もうちょっと時間与えて、もうちょっとひっちゃかめっちゃかにしたらね、マッチオブザイヤーコンテンダーになるんじゃないかってぐらい面白かったです。はい、素晴らしいハードコアマッチだったと思います。はい、エピソード3大盛り上がり、そしていよいよですね、4月22日の、本日、ラストエピソード、エピソードファイナルとなります。もうすでにですね、この日はカードが決まっておりまして、GHE タッグ選手権のオープンチャレンジ2回目と、そして清宮海斗 J クリーの次期 GHE ヘビー級タイトル戦、タイトル挑戦者決定戦みたいなシングルマッチが行われたわけですけれども、まあそれを軸にですね、あとどうしてくんのっていうところだったんですが、意外とですね、自前で抑えてきたというか、はい、素晴らしかったですね。はい、第1試合、大岩良平対大和田優、これはね、若手同士の、ちょっと大岩の方が、ちょっとじゃないですね、結構大岩の方がキャリアが上ということで、それに向かっていく、パワーでもね、ちょっと負けている大和田優という感じでした。 はい、頑張るもですね、最後はあのドクターボム、技の多さと勢いので上回られて、大岩両大和では負けてしまいました。大岩改めてドクターボムですね、いい技装備したなというふうに思います。体型的にもですね、はい、バックボーン的にも技の選択肢として間違ってないかなというふうに思いました。お次、第2試合、スターボーイチャリー、タイタンアレクサンダー VS 丸吉直道、大原はじめということで、いやこれは嬉しかったですね。マーベラスにスターボーイチャーリーっていう、まあウエストコーストプロレスリング、ノアがね最近仲良くしている、西海岸の団体なんですけれども、カリフォルニアかなの団体なんですが、ここのにを主戦場としているスターボーイチャーリーというですね、21歳かな、そこらのですねハイフライヤーがおりまして、これがかっこいいんだな。デニムの釣りパンというかオーバーオールというかを着てまして、裾からねスターボーイのスターボーイが見えそうだったんでちょっと心配になっちゃいましたけれども、いよいよ日本降臨ということで、はい、ウエストコーストプロは本当にねいい選手が揃っていて、この前もアルファゾーっていう選手が来ましたし、牽引してるのはねノアにも馴染みのあるクリス・ヒーローですから、非常にこのなんかプロスペクトの、有望株が、揃ってる時代の、米インディを背負うですね有望株が揃っている団体なんですが、まあノアとね密接な関係を築き出してから、まあ、ビニー・マッサロ経由なんだかなんだか知んないですけど、結びつきをしだしてから YouTube でですね結構中継が見れるんで、まあ時間と暇さえあればですね見てたんですけれども、その中でもですねちょっと出色の出来を見せてた、スターボーイチャリーがねちょっと前にマーベラスに来てたので、いやこのワンチャンあるでって、昨日奄美大島あったけど帰ってきてるかなとかワクワクしながら待ってたらですね見事来ましたね。はい、タイタスアレクサンダーの入場テーマになった瞬間にタイタス来てんだったらスターボーイも来るべと思ったら来ました、スターボーイチャリー。相手をするのは、ウエストコーストプロで5月の中旬ぐらいにシングルマッチが決まっている、タイタスアレキサンダーとシングルマッチが決まっている丸内直道と、はい、誰とでもビジェッと合わせられる大原はじめ、いややっぱね一元さんというかお初の人に当てるには大原はじめはうってつけでしたね。はい、試合見てもですねスターボーイチャーリーとタイタスアレキサンダーはもう意外と浸透しているというかね、はい、いう感じでした。だってなんだっけロールスルージャーマン、ケイオスセオリーじゃなくてビッグアグリー2本目、めちゃめちゃ湧いてたからね、あもうそんなに浸透してんだタイタスアレクサンダーって感じで、はい、素晴らしかったです。でスターボーイチャーリーも誰だみたいな感じはあったと思うんです。とはいえもうね動けば一気に魅力伝わるということで、ポンポンポンとね矢継ぎ早に飛んでね、もうお客さんの心がっちりです。いやこんだけコマ揃ってんだから、まあタイタスは別としてもベストオブズスーパージュニアというかグローバルジュニアリーグやんなきゃ嘘だよ、本当にこれ今多分こう前後5年絶頂の駒が揃ってると思うんでね、やってください。はい、でそんな第2試合終了後、剣王が、私服というか清宮大岩 T シャツを着てジャケットを着てですね、現れました。あ、今日試合いないんだなって感じでした。下に着込んでる T シャツ、清宮には丸がついていて大岩には×がついているという形でした。今日は試合が組まれていないと、でね、でヤングライオンの子守りしてんじゃねえと、焚き付けた清宮海斗さんにですね振られ、月曜日の魔法の力も使えず今日も試合がないっつって、でこれからの試合は 4.26 新潟で大岩、 5.6 オールトギャザーで藤田康生、気がつけば俺がヤングラインの子守してんじゃねえかっていうここ最高でした。あって確かにみたいな、でもうこうなったらとことんやってるぞ、 5.4 両国攻撃官、おいヤングライオンてめえらが怖くなかった、俺が胸を貸してやる、ノアのリングに上がってこい、この日はレスリングドンタク中、残念、はい、 でも剣はめげずにね、そんな気にせず言います。いいかクソ野郎ども、これからは剣王の逆夢勝ちますシリーズの始まりだということでね、夢勝ちますっていうのをね、ご存知ない方にご紹介しておくと、新日本プロレスが、よく年末に行っていた、トップ選手と、若手選手とのこうチャレンジマッチ企画的な試合ですね。昔からありまして非常に盛り上がっていたんですけど、いつの間にかなくなってましたが、はい、あの夢勝ち持ちいいんじゃないでしょうか。はい、剣王にね引っ張り上げてもらえるんじゃないですか。はい、いやしかし剣王ようやりますね、本当ね自分の役割をしっかり把握してというか、なんか、はい、うまいことやってるなって感じです。第3試合、佐々木うるかが現れて正木為也と試合しました。正木為也がなんだかんだねちょっと上回るという形です。で、正木為也は得意の先頭を決めて、カウント2で返す、佐々木うるかが返す、いつものリズムで正木為也が一呼吸をついていたらですね、その刹那、はい、あのキックアウト、先頭をキックアウトした、佐々木うるかが後ろからですねスリーパーホールドで固めて、はい、瞬間勝ち、秒殺でもないのか、はい、スリーパーで倒しちゃいましたね。いや正木為也一瞬の隙というかがあったとはいえやられてしまうかよと。あとは佐々木うるかの捕獲力っていうところもねポイントですね。この人に捕まったら逃げられませんよ。MMA ファイターとしても、時代としても得意技としていたスリーパーホールドをいよいよですねノーのリングでこう出してきたということで、佐々木うるか一気にトップいくかもしれないですね。はい、楽しみです。 N1 が楽しみですね。はい、お次第4試合 GHC タッグ選手権オープンチャレンジ、今日は誰が来るのかなということで、ジャックモリさん、ソニーグリーン、対するはですね、なんだっけ、マミーブラザーズに続いてメタルウォーリアーズが出てきましたね。入場テーマはシャザムしたらですね、なんかドラゲーの人たちと入場テーマだったらしく、ドラゲーのこう壁紙みたいなの出てきたんで、あ、ということはみたいな、まあ背格好も低かったんでドラゲー誰かでしょうと。で足元はチラッとレガース見えたりしてね、むむということはって感じだったんですけど、はい、予想的中、モッチーと横須賀進むでしたね。はい、ここで横須賀進むが出てくるということで、まあ、だから正木為也はダブル2クラッシャーしなかったのかとか思ったんですけど、はい、そんなわけではありませんでした。はい、この試合もですね非常にあの熱戦となりまして、一瞬の隙をつく形で、アンソニー・グリーンが、はい、モッチーを丸め込んで勝利をしました。これもねあの素晴らしい、コンビネーションから繰り出された丸め込みだったので、はい、納得の、はい、技あり勝利ということになりました。この試合終了後またも VTR が流れます。本日最終日なんですけれども鳥、はい、もう限界です、両国で試合しますって言ってね、限界なのはこっちだよ つって、はい、っていう感じでした。第5試合出たマジックスクランブルスペシャル10人タッグマッチということで、最近ですね地名&スクランブルでノアがですねなんか味を締め出したというか多人数タッグ、しかもチームバラバラみたいな、この前の記憶にも新しい後、楽園でのですね 4.11 後楽園のセミであった8人東京ランブル、すごかったですね。はい、この日は10人タッグだったんですけれども、ジュニアの、試合でした。先に入場してきたのはアレハンドロ、次期 GHC ジュニアヘビー級挑戦者のアレハンドロのテーマで近藤修司、宮城ズンタ、そしてアルファウルフ、ドラゴンベインが入場してきました。鼻が折れてね 2,3 週間休めよっつってたんですけど、ドラゴンベイン早く戻ってきてくれました。嬉しい、はい、限りです。いやこの10人とどうすんのと思ったらですね、ハヤタの入場テーマとともに出てきたのがハヤタ、そして忍者マックだが最後は忠助陽平ということで、ここもユニット崩れてるしですね、気せずしてあの陽平とハヤタが同じチームになっているっていうここなんもなかったですけどね。はい、しかもこの5人全員ベルト持ってます。早田が GHC ナショナル、忍者マックが GHC ハードコア、さらには ダガが GHC ジュニアヘビー、そしてタダスケという兵が GHC ジュニアヘビータッグということで、はい、チャンピオン揃い踏み、5人がねそれぞれのベルトを掲げてたんですけど、入場のゲート前で、いやよこんな絵になるのよ思いついたなみたいな、こういうのよノアにしちゃよくやるなとかちょっと語弊がありますけどやってくれました。各選手ですね、非常にこうくんずほぐれつの入り乱れのジュニアらしいですね、ジュニアタッグで非常に面白かったです。特に、メインで描かれたのはダガとヨ、アレハンドロ、はい、次期 GHC ジュニアヘビー級選手権の前哨戦が主軸となりましたが、そこにですねアルファウルドロンベインの動きが挟まれたり、忍者マックが大暴れしたりとかですね、各選手シグネチャームーブを出して頑張っとったわけですけども、タダスケの仕事量が少ねえなーなんて言ったら、はい、気がついたらもう最終盤ね、タダスケと傭兵の2人になってまして、傭兵が顔面陣でるけど、近藤が耐える、でこう立て続けに裏カンラナをね傭兵が狙うも、近藤が途中で止めて、そのパワーボムで叩きつけられるぶら下がりの状態で持ったところにですね、タダスケが走り込んできました。前はここからのラリアットからの、前方回転エビ固めで、勝利したこともあったんですけども、タダスケのラリアットが決まるとかと思いきや、パワーボムの状態で相手を逆さずりにしている近藤がですね、右腕を差し出してラリアットを食らわせてタダスケ吹っ飛ぶってバンジキュース、はい、そのままパワーボムからのキングコングラリアットで近藤が傭兵から勝利をしました。当然近藤が GHC ジュニアヘビータッグに挑戦すると思いきやですね、近藤の相棒である現相棒である宮城純太が出てきまして、わしにもチャンスありますよね、近藤さんが取ったってことはわしにもチャンスありますよねって言って、なんかなし崩し的に近藤純太 VS 傭兵忠介をやろうとしていましたが、当然お客さんも認めることなく、近藤主人も認めることなくと、はい、いうことで、なんと傭兵が食らったキングコングラリアットと同じぐらいの勢いですね、ラリアットズンタがですね食らって排除されてしまいました。近藤のパートナーは決まりませんでした、公開されませんでしたが、ふさわしいやつを連れてくるよということで、レスルマジック両国大会でのタイトルマッチが決まりました。さらに横にいたアルファウルフドラゴンベインもですね挑戦表明ということで、もうよくわかんないけどこの人らは毎回なんかタッグタイトル挑戦させておけばいいんじゃないかなみたいな、はい、感じ。盛り上げにはねやっぱ一人でもすごい、アルファウルフ一人でもすごいんですけど、やっぱ二人揃うとねさらにすごかったです。はい、さあそしてメインイベントです。第6社 GHC ヘビー級選手権次期挑戦者決定戦、時間無制限一本勝負、清宮海斗 VS ジークリーは、はい、期待に高まった第2戦で19分56秒清宮海斗が勝利しました。もう1年以上前になりますかね、清宮海斗は、ジークリーに敗れて GHC タイトルを落としました。以後、ジークの活躍は言うまでもなくという感じなんですけれども、そんな2人がですね試合をしまして、清宮海斗は気するものがありましたね、はい、あの KO に焚きつけられて、大岩離れして、でいろいろめんどくさい人と絡まれつつもですねシングル路線に、一気に移行したということで、はい、もうそうなったらね早々に GHC がちらつくわけですけど、その前に立ち上がったのがこのジェイクリーという形でした。はい、序盤から、清宮海斗はね一気化せに攻めるんですけども、あっという間にジェイクにひっくり返されてしまいます。なんだかんだ言ってですねジェイクこの試合清宮海斗に声援が集まるようにですね結構冷酷にというか厳しめな攻めをね展開してました。はい、首投げというかちゃんと投げの体勢も打たずにですね、グラウンドにヘッドロックをしたまま引きずり込んで結構ハードな袈裟固めかけたりとか、それからがっちり決めたヨーロピアンサイドヘッドロックからそのままね倒してまたニーオンザベリー膝を腹の上に乗せてコントロールしたりとか、それからチンロック首周りをですねガッキンガッキンに固めてきました。ジェイク、清宮海斗と比べるとやっぱり身長差はかなりありましたので、こういう上からですねがっちり決めるっていうのはちょっと、清宮危うしって感じでしたね。でも 逆に言うとここまで冷徹に攻めてくれてるってことは、まあ、つまり清宮海斗に声援集めたいんだなというのも透けて見えるというか、まあ、その点で言うとね、ジェイクのプロレスってほんとまっすぐで、なんだろう、試合の中のストーリー的に木を照らう場面がないから、あ、じゃあ今日は清宮上げですかみたいな感じになっちゃったんですけど、ね、まあとはいえ一進一退だったんで、はい、ドキドキハラハラワクワクテカテカしました。はい、まあ清宮は、無刀殺法全開で、ドラゴンスクール4の字フランケンシュタイナーシャイニングウィザードと、はい、乱れ飛んでおりました。はい、これを見てですね、未だ無刀から脱却できていないとかオリジナルじゃないという人もいると思いますけれども、この辺はね最近特にこういう動き無刀ムーブがいよいよ板についてきた感もあるので、はい、このまま続けていくのが良いと思います。なんだかんで言っても武藤刑事っていう存在はもはやいません。新しいファンはどんどんどんどん今の、今リングで輝くレスラーたちに惚れてプロレスに、お好きになってくれますから、昔がどうだったとかね、こうだったって言ったって分かんないもん分かんないですからね。なんで今清宮がやってる無刀ムーブがいつしか清宮ムーブになる時も来ると思うので、はい、で実際オリジナリティがないと言いますが、何よりもですね武藤刑事を引き継いでいるということ自体が一つオリジナリティになってます。真似からは何も生まれないとかね、いろいろ偉そうに言う人もいますけれども、あのもはや無刀ムーブをする清宮っていうのはそれ自体がオリジナリティが出てきているというか、ちょっと武藤よりも気迫というか闘争心にあふれた感じ。武藤ってなんかねちょっと肩の力抜けた感じあったんですけど、そことはまた違うね見せ方もしているので、動きを見たりとか、あの同じように見える部分もあるかもしれないですけど、清宮海斗ならではのダイナミックさとか、素早い機動力とかっていうのがもろ参照されて参照もの反映されてますから、そう言わずに一回じっくり見てみてくださいよって感じです。はい、しかもねこの日のドラゴンスクルーっていうのは、ジェイクの膝に対して、しっかり当ててくるというところで、カウンター当ててくるというところで見どころもあったし、ジェイクが組み上げてくるストーリーも良かったしということで、はい、素晴らしい試合だったと思います。はっきり言って新宿フェイスでやっていいような試合じゃない気もするが、新宿フェイスで見せてもらったからにはですね、もう感謝しかないです。はい、あとなんかあったかな、フランケンシュタイナーがねほんとひとっ飛びでしたね。ジェイクの高身長でもしっかりとこう助走なしのジャンプでフランケンシュタイナー完璧に決めましたからね、かっこよかったな。できれば足持たないで顔面持ってほしかったとか思ったりしました。はい、最後追い詰められそうになったところ、ジェイクのチョークスラム狙い、2発目のチョークスラム狙いですね、セイントに2度同じ技は効かんということで、はい、チョークスラムを、空中のシャイニングウィザードを2アタックで切り返しで、フラフラしてピヨってるジェイクに対して、普段やってるブーメランフォーアームコーナーに詰めて反転しながらのジャンピングエルボーっていうのがあるんですけど、これのシャイニングウィザード版ブーメランシャイニングウィザードみたいな感じで、はい、振り向きざまの膝結構ボンコじゃないです、はい、を決めてから、変形シャイニングウィザードで清宮海斗と見事勝利、GH ヘビー級選手権の挑戦権を手に入れました。対戦相手はもちろん、ワグナージュニアということで、ようやくトップ戦線に戻ってきた、ノアのエースと若きエースと、はい、ノアが育てたピープルズチャンピオン、イホールドクトラワグナージュニアがいよいよ GH ヘビー級選手権を行うシチュエーションとなってしまいました。いやマジ本当どっち応援していいか分かんないとか本当困っちゃいますね。はい、いや張り裂けそうですよつってね、はい、こんな感じでございます。最後は、この試合終わって、清宮と、ワグナーがそれぞれねフェイストゥフェイスフェイスオフをして待ったなし感出して、両者リングを履けた後最後のサロンガが出てきてですね、はい、ご挨拶をしますと、首相にも皆さんにお礼を言いで、ここまで6試合カードが決まってるけれども、マンデーマジックじゃねえやレッスルマジック両国大会 5.4 両国は なんと全12試合だって言って、あと6試合もやんの。日程確認したらですね、全日も新日もがっちりこうやってるんですよね。どうするんですかね、はい、誰が来るんでしょうか。ということで、当日まだまだ隠し玉いっぱいあるようです。はい、楽しみにしておいていいと思います。最後決まったカードですね、ちょっとおさらいをしておきます。 5.4 ゴールデンウィークの、レッスルマジック、14時半開場、16時開始です。決定対戦カードは GHC ヘビー級選手権チャンピオンホルドクロワグナージュニア VS チャレンジャー清宮海斗、それから GHC タッグ選手権ジャックモリさんソニーグリーン VS オープンチャレンジ、3回目のオープンチャレンジですね、8度目の防衛戦です。それから GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権サバイバル 3A マッチということで、最後の1チームが残るまで試合する形式ですね。陽平忠介 VS 近藤修司 X VS ドラゴンメンアルファルフ、近藤修司誰連れてくるんでしょうね。数怪しい、あでもグレートも合流あるのか、どうなんでしょう。はい、それから GHC ハードコア選手権忍者マクタイ石川修司、そうこの話しなかったですね。はい、ハードコア選手権は次は石川修司が挑戦です。あの全日じゃそこまできついのやってましたっけみたいなファイヤーサンダーをしてですね、忍者マックをノックアウトして、挑戦表明、何使ってもいいぞって、俺強いからなって言ってましたね石川修司。いい挑戦表明です。あの強いっていうですね、ドストレートの言葉を石川修司が使うことで説得力が増し増しになるっていうのは凄まじいですね。はい、そして GHC ジュニアヘビー級選手権王者チャンピオン、ダガ VS チャレンジャーアレハンドロ、ここもちょっとねアレハンドロ来てますね、期待したいと思います。はい、そして最後、決定カード、女子の試合ですね、長女、両国列伝、なんか前女みたいな名前ですけど、はい、ジュリア林田歌美未来、桜井舞 VS 野崎の渚グレーツ桜高瀬美雪いろは匠ということで、果たしてノアの民はどちらを応援するんでしょうかというところで、全6カード、これだけでもね盛りだくさんなんですけれども、これ以外にあと6試合あるということで、まだまだのは余ってる選手たくさんいますからね、この辺どうなるか楽しみにしたいと思います。はい、ということで動物マスクの人は一体誰なんでしょうね。はい、多分個人なんじゃないのかなとか思いつつ、はい、5月4日までその辺楽しみにしながら、途中新潟とかのかな、工業が、はい、そんなこんなですね、もろもろ楽しみにしながらですね、はい、あのゴールデンウィークまでお仕事一生懸命頑張りましょう。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想やご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプごとでつぶやいてください。それから毎週土曜10時から、アプリスタンド FM というアプリで、やっておりますトークのプごと、月額300円、もしよろしかったらサブスクってご参加いただければと思います。先週ねちょっとお休みしちゃったんで、来週はがっちり濃いめのやらせていただきます。はい、あそうだ、で、せっかくなんで、Spotify のですねアンケート機能を今回使わせていただきたいと思っております。マンデーマジック、シーズン2どのエピソードが一番おもろかったですか。ぜひですねこれを Spotify で聞いたリスナーの皆様、はご投票してってください。Spotify で聞いてない人は Spotify 開いてですね投票してってください。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。